ちょっとできる人が集まるハピネスラジオ。 FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。 FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は普段は社員教育のお手伝いや会社の課題解決につなげるワーク型研修などを行っております。それでは約30分間お付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。さて皆さん、改めましてこんばんは。いつもこのちょっとできる人が集まるハピネスラジオでは、皆さんのお悩み、本当にあったお声から、こういう風にするといいですよね、こんなん使えるかもしれませんよというようなことをお伝えする番組です。今日のお声はですけど、これあるあるです。会議が長いのが非常に困ります。いい会議の進め方ってありますか。これはですね、本当によくあるお声なんですね。どこの会社でもよく聞きます。で、それからそうですね、だから会議って本当大切なんだけども、意味のない進め方とか無駄な時間の使い方をしてしまった時って、すごい時間と労力の無駄だったりしますよね。なので会議をするんであれば、やっぱりこうする側というか、ちゃんと会議の心得とかそういうのをこうみんなで分かっておいてやっていくのがいいですよね。で、その会議のコツに対しての勉強をみんなでしてからとかったら、また時間がかかっちゃうので、その主催する側ですよねが、コツを持ってこう進めるっていうのが本当大切なコツだなというふうに思ってます。で、会議皆さんどうですか、お好きですか。嫌いな方多いですよね。めんどくさいしとか、もう早く終わらないかなとかね、みんな大体違うことを考えたりとか、してたりするんですよね。なのでいろいろね、やるやり方あると思うんですけども、ぜひ皆さん、次自分が進めるなり、ね、それか少人数でね進める会議であったら、ちょっとこういう風な進め方があるのでこういう風にしませんかって、ね、時間のやっぱり今集まるとかいうのも大変ですし、リモートでね、例えばズームなんかで会議するとしても、やっぱりそのね、こう時間の配分を持って意味のある予定ついた会議にしたいですもんね。なので少人数の場合はちょっとこういうやり方で今日進めないって、やっちゃうかですよね。で、押さえておくべきのコツっていうのにね、まとめながらお伝えしていきたいと思うんですけども、皆さん最初ですね、とりあえず会議前なんですけども、まずはその会議する日、1週間後なら1週間後に何々について会議をするって決まりますよね。何々について会議をするという決まりがあるんで、あります。そしたらね、その進める司会者ですよね、まず絶対司会者に、進める、ね、コツがあるんですけども、まずはそのことについて、意見ね、意見もいろいろ聞いておくっていうのも、根回し的なこと、これも割と、いい会議になりやすい傾向だったりもするので、使えるんであったらそうしてみてください。内容にもよると思いますが、はい、で まあ、例えばですけども、じゃあ会議の内容が、そうですね、なんだろう、なんか新しいルールね、何々かについてのルールを決めるとかいうことなんであれば、ね、でこの3点だけは絶対に決めるんだとかいうのありますよね。そのレジュメというのをまず作るじゃないですか。そのレジュメによってこの人の意見を引き出したらきっと早いだろうなとか、ね、根回しができるんであればですけども、根回ししといた方が早いですね。でまあ、根回しまではちょっと難しいなということであれば、まあ、一つ目ね、根回しできるんであれば根回しをする。二つ目に、会社とかにもよるとは思うんですけど、会長がいて会議を進めるのかとか、社長のもと会議を進めるのであるとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、その本当にこう進めたいその元の方ですよね、まあ、例えば小さな会社であれば社長にねともちゃんと打ち合わせしておくっていうのも、これも大事です。根回しの中に、進行者の方入れておきましょう。社長に今回来週何日はこういうふうにこの3点について進めようと思ってますけども、社長の意向としてこれだけは絶対外さないでとかありますかって、会長の思いはどんなんですかとか、やっぱりその本当のこの中心になる方のね、ご意見を聞いておくっていうのもコツですよね。で2つ目に、実際に進める日になったとしましょう。そしたら絶対にまず1つ目は終わる時間を決めておくということ、これ絶対大事ですよね。例えば、10時からの会議で、11時まで、ね、11時までですよ。10時から始まって午前中11時、1時間の会議にしたいっていうのが理想であれば、始める前にまず必ず私はホワイトボードをおすすめします。ホワイトボードがあって会議のタイトルを書く、ね、何月何日何々について、で今日喋る、ね、要点は議題はこの3点です、ね、その議題も書いておく。でその横に本日の終了時間は11時ですっていう風にね、終了時間もはっきり明確にしておくこと。でこれがなかったら時間がこうダラダラダラダラね、12時になってもなんかこう喋ったりとかすることってありますよね。よく聞くんですけども、なのでそのダラダラの会議っていうのをなくすためにも、みんなで同じ方向を向いておくっていうのが大切なので、何時に終わるというのを明確にしておくこと、終わる時間をね。で、でその時にね、私おすすめするのは、その今日の会議のルールっていうのも伝えていただきたいんですよ。毎回同じだからいいやんなって思ってても、やっぱりその会議ごとに必ず、今日の会議では5人ならね、5人全員必ず、発言してくださいって、聞くだけとかなしにしてくださいねって。まあ、このルールはその会社によって、ね、ありがちなこと、それで困るなっていうことを、リスクを回避するためのことをやっていただくのがいいです。で事前にルールを決めておくことってことですね、要は。なので本当にこれ実際にあったある、ね、とある会社のルールです。発言必ず1人、ね、1人1発言は最低でもする。まあ、もちろんもう1発言だけではないんだけども、とにかく必ず全員発言してください。2つ目に、否定するんだったら代案をつける、ね、否定するんであれば代案を、反対意見は代案をつけるというルール。ある会社でね、反対ばっかり言うと、それはあかんと思うわとか、そればっかり言うんだけど、じゃあどうなのっていうので流れていかない、ね、話が進まない、批判ばっかりするみたいなね、ことがあったりする会社だったんですけど、そこはもう代案をつける、ね、必ず代案をつける。でその代案が思い浮かばないときは、今代案は思い浮かばないんですけども、何々はちょっとまずいと思います、ただそれをどうするかはちょっと皆さんどう思われますって、その代案が思い浮かばなければ、その代案でさえみんなにね、意見を聴取するっていう状態ですね。であとある会社ではどんなのがあったかな、否定するんだったら批判、ね、反対意見には代案をつける、一人ね、 それは絶対にそうしましたし、その会社にね、よってのルールですね。でこれいろいろね書き出したら結構あるんですよ、ルールね。今パッと思い浮かびませんが、で今日もこのルールで行くので皆さんよろしくお願いしますって司会者が最初に言っちゃう、これも大事です。そしたら、ああそっか、発言せなあかんからね、聞くばっかりじゃなくて発言しないとね。あ、そうそう、あとわからないことは必ずその場で質問っていうね、それルールを決めてる会社もありました。だいたいね、ちょっとどういう意味やろうとかわからないなって思ってもみんな黙ってますね。で後でちょっと意味わからんかったんやけどみたいなことがあるので、もうそれだったら最初に言ってよねっていう状態ですね。でルールを告げる、これもコツです。じゃあ今日は会議のコツっていうことで、こういう流れで進めていきたいと思います。さて今日は会議です、長い会議が嫌ですというね、あるあるのお声から会議のコツをお伝えしております。でまずね、まとめとしましては、一つ目は、準備ですよね。事前準備も大事ですよってことで、結構根回ししておく。もちろん主催、本当のその、ボスといいますか、社長とか会長とか、ね、その方にこういうので進めようと思ってますけど、どういう意図がおありですかとか、そういうのを聞いておく。で、参加する人の、人数、参加者のね、先手ももちろん大事ですし、でそこで喋っておいて、それぞれのこう意見をね、引き出しておく、根回ししておくっていうのも大事ですよと。で、三つ目にその当日は、そのタイトル書きますよね。で、今日の会議の目的、ね、ゴールはここですよっていうことをきっちり伝えておく。で、終わる時間は何時です。終了時間も必ず伝える。今日やることと、今日の目的や、その、この会議の中のゴール、最終のゴール、そして終わる時間はこうですよと言ってから始めることで、プラスいいのは3つ目に会議のルールというのをお知らせする。必ず1人、1発言はしてください。それから代替案、2つ目のルールは代替案をつけるって反対意見を必ず伝えるようにしてください。代替案がないときは、代替案は、皆さんどう思われますかというね、皆さんにも聞きながら、していく。ただね、反対意見とか、文句ばっかり言わないでねって話ですね。そういうようなルールもこうずっとこう決めていきます。会社によってルールはあると思うので、ルールも事前に決めておく。で4つ目に、まずこのね、司会者なんですけど、司会者が大事ですよね。なのでではこの3つのね、実際に入りますよとなった時に、まず1つ目のまず議案です。何々についてですってね。でこれは何々が、問題だったから、これを解決するためのルールを決めたいです。それが、この議案の目的ですとか、そういうのもね、一個一個こうちゃんと意図を言っといて、皆さんのね、こう、会議のね、いろんな話題を出していただく。で大切なのは脱線すると思います。脱線して、ああこれはあだよねってだんだんこう雑談みたいになってきたら、必ず司会者戻すこと。ちょっとここで話が流れてきたので、元に戻りますねって、後で出た何々については、今日の会議ではしませんが、これについても大切なので、じゃあ次回に持ち越すようにしておきますとか言って、またそれね、次回に持ち越すような議案が出てきたな、その雑談の中で出てきたなってことはホワイトボードに書く。で脱線したら必ず司会者が戻すっていうことですね。これが大事なんですよね。だいたい脱線して長くなる、1時間のはずの会議が12時になっても終わらないとかいうね、みんなだんだんイライラしてきて集中力がなくなるっていうのが、よくある、ことですもんね。そしてですね、続いてその司会者の人ね、その雑談の中でも出たことの大切なこうね、雑談じゃなくても、意見の中で、何々についてっていう、要点っていうかね、出てきたすごく重要なポイントだなっていうようなことはホワイトボードにそれも書く。これこれこうの決まりがないとか、そこから出てきた問題ってあると思うんですね。あ、そうかって、これが問題だからかとかいうような、そういう重要な、話題が出てきたときはそれもちゃんとホワイトボードに書く。 そして一つ一つにね、結論ね、じゃあこれはこうですねって決まっていきますよね。そしたら必ず結論も、まあ、赤字で書くとかね、最初に結論は赤字で書きますねとかいうふうに決めておいたら、これについての結論はこうなったっていうのを明確に言うし書くしっていうのが大事ですよね。というのはそれぞれみんな聞いてるはずなんだけど、捉え方が微妙に違ったりとか、あれ最後何だったっけとか、大体そういう、こう人によって誤差が生まれるんですよね。なのでホワイトボードで一つの答えを書いて、みんなの目でその場で確認しておくっていうのはすごく大事なんですよね。なので赤字で出るたんびに、出たら結論を書いていくっていうことですよね。でまあまあ話がね、もちろん時間通りに流れるようにそうやってやっていく。でこのことについて結論出ないなーであれば、じゃあちょっとこのことは結論がまだ出ないので一旦3つ目の議案に行きますねって、で、これは例えば小さくメモしとくね、後に回すとか書いといて3つ目に行くっていう風に、時間配分もやっぱりね、それを11時に終わるんであれば11時に終わるように、司会者がうまくやっていくっていうねことです。で全体的なことで言うと、で結果、まあその10時から始まって11時前、もうそろそろ50分ぐらいになった時にね、じゃあちょっとすいません、今日の議案3つについて、じゃあここまでおさらいちょっとさせてくださいっていう風に、今日の決定事項は何々です、これについてはこうこうなりました、これについてはこうこうなりました、これについては今日は決まらなかったので次回に回そうと思いますがいかがですかとか、次回に回す議案とかいうのをもうホワイトボードの中できっちりと書く、でみんなで見るですね。で、次回の会議は、いついつにあります、それまでに今日出てきて今日結論出なかったこれについて各部門で、3つほど、意見を出し合っといて、次回来てくださいとかいうような宿題があるんであれば、それも明確にして、しかもホワイトボードに書く、これがおすすめです、ね、そうじゃないと、あれこの間何だったっけとかね、こうで終わったよねって、もうみんなの結構ね、記憶がもう好き勝手にバラバラになってしまうので、そういうふうにまとめる。会議って、みんなで作るものですし、本当結構参加してるだけとかね、意見言わないでもただ資料見てるだけ、もう早く終わらないかなとか、そういう状態のね、みんながそれぞれバラバラだったらいい会議にもならないし、時間の無駄ですし、もったいないですよね。なので同じ目標に、こう目的ね、ゴールに向かって進めるんだとい うそれぞれが参加してもらわなくてはいけないし、何よりもやっぱり司会者ですよね。司会者の腕次第だというところがありますので、であとね、司会を回すっていうやり方もいいですよね。で次の司会者は何々さんですとかってやっていかないと、結構あのお客さんの感覚でねいる方っていうのも多いと思うので、可能であれば司会者を回すっていうのも一つの手だと思います。そうすることによってね、いつものこうマンネリな会議から、ちょっとこうね新しい感じに、なりやすいので、みんなが参加してるという状態になりやすいですよね。まあそういう風にして会議って、コツがあるので、せっかくのね会議時間もったいないくね、なんとなく過ぎちゃったじゃなくって、意味のあるものに、したいですのでね、司会者の方、会議のコツをつかんで、どうぞやっていただきたいと思います。さあ、今日はね会議についてでした。っていうのはどこの会社でも、まあ、よく聞くんですよね。もう会議に振り回されるのが嫌なんだよなとか、もう会議のための会議するのが嫌だっていうね意見も結構多かったりします。なので、会議のための会議というより、こうすんなり出やすいような根回しとかね、この根回しっていうのも大変なんですけども、まあ、だけどそれもコツですよね。で根回しは絶対やらなくてはいけないじゃなくて、やった方が進む場合があるってことなので、その案件によってはね、というようなことです。あとはですね、よく反対する人 ね、これはちょっと別件になるかもしれないけども、よくね反対する人に、あ、じゃあ何々については、ね、井上さんちょっとお任せしていいかな、ちょっと進めてもらえませんとかね、あのその人に、それをやってもらうっていう方法もあります。そしたらね、いつもこう批判的だったその人もやっていかなくてはいけないので、いいものをね作ろうとしてくれるっていうパターンもあったりしますので、やっぱりね人はね難しいですけども、それぞれの特徴もつかみながら、やっていくっていうのが大切ですよね。さて今日は、会議についてですね、コツがありますので、どうぞ司会者の方、コツをつかんで、やっていただきたいと思います。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介する番組です。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたしました。さあ皆さんのお悩みまたお待ちしております。ぜひいろんなお便りいただきたいなというふうに思っております。さあ今日は会議のコツでした。皆さんの会社で、お役に立てたら嬉しいです。今日もありがとうございました。また来週。